ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃいます脇本元一さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。脇本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。本日はですね、株式の新規上場を目指す会社にスポットを当ててお送りしてまいりたいと思いますが、まあ、会社が上場することを日本では IPO と呼んでいます。この IPO は簡単ではないと言われておりますが、なぜそんなに難しいのか、長年証券会社で IPO 業務に携わっていらっしゃいます脇本さんにお話を伺ってまいります。はい、まずはじめに脇本さん、この IPO に至る手続きの流れを教えていただけますでしょうか。
はい、まず会社がですね、上場を目指すっていうふうに決断するとですね、はい、最初に主幹事証券と呼ばれるですね、まあ、証券会社を見つける必要があります。
はい、
はい、その主幹事が決定すると、まあ、その証券会社が主導して、その上場する会社が、まあ、上場会社としてふさわしい内部管理体制とかですね、コーポレートガバナンスといったような仕組みを構築していきます。
はい、
でそういった準備が整うとですね、証券会社の中に審査部門がありまして、はい、まあ、そこが審査を行います。で OK になるとですね、いよいよ証券取引所に上場の申請を行います。
はい、
で実はこの時にですね、証券会社が、まあ、この会社さん上場にふさわしいですよという内容の推薦状を出すんですね。
はい、
で逆に言うと推薦状を出すということはですね、証券会社しっかりと見ていないといけないですね。
はい、
だからこの証券審査というのも大きなハードルになります。
はい
はい、で取引所に上場申請が完了すると、今度はまあ証券取引所の審査部門が審査を行います。
はい、
でまあ、証券が審査して推薦したからといっても取引所は自分でしっかり審査しますんで、ここも大きなハードルなんですね。
はい、
で、証券取引所が OK だっていうふうになると晴れて、まあ、上場が承認されて、その後にですね、 IPO と呼ばれる、まあ、上場前の公募売り出し手続きに入っていって、で販売が終わると上場日が来ると、こんな形ですね。
ああ、そうなんですね。今お話を伺ってますと、この手続きだけ聞いてましても長い道のり、ハードルがいくつもあるかと思うんですが、はい、だから IPO は難しいということにもなるのかと思います。例えば、はい、そのようなハードルが、どのようなハードルがこれ待ち受けてるんでしょうか。
はい、まず最初のハードルはですね、主幹事証券を見つけることなんですね。会社が、証券会社にお願いしますと言ったら、証券会社がですね、はいはい、やりますよというわけでは実はないんですね。
あ、そうなんですね。
はい。証券会社によっては、まあ、様々な、その、主幹事を受けるための方針みたいなのがあって、
はい、
その会社さんの規模だったり、業種、成長性とか、そういったいろんな項目で、まあ、いわゆる好き嫌いがあるんですね。
はい。
さらにですね、まあ、主幹事証券やるということは、上場の際に株式を販売しなくてはならないんで、株を販売しやすい会社、まあ、すなわちですね、投資家が好みそうな会社を当然優先することになります。
はい、
そのため最近ではですね、証券会社なかなか主幹事を受けてくれないということで、まあ、上場希望しても主幹事証券見つからない会社が、続出してて、まあ、これを主幹事難民というふうに我々呼んでます。
そうなんですね。まず主幹事探しから難航するということなんですか。はい、それではその主幹事が見つかれば、その後は順調にいくんでしょうか。まあ、もちろん上場準備過程でさまざまな問題点が出てくれば、それは大変だと思いますけれども。
はい、その通りですね。
は
い、準備過程でそのいろんな問題課題が出てきてですね、まあ、それクリアできないんだったら、まあ、当然その審査、証券会社や取引所の審査にたどり着かない、もしくは審査を受けても不合格になってしまうんで、まあ、これはある意味誰でもわかると思うんですね。
はい、
で、そうすると会社側からすると、まあ、完璧にいろんなそういう準備をしてきたのに、
はい、
まあ、なぜか上場が延期になるというケースが実はたくさんあって、まあ、それで、まあ、社長さんたち納得いかんっていうふうによく言われるんですね。
確かにその審査を通るということであれば、延期する理由はないように思うんですけども。
はい、そこですね。そこがですね、今日お話しするメインテーマではあるんですが、
はい、
日本における IPO に関する最大の誤解なんですね。はい、それをちょっと説明します。
誤解と言いますと。
はい、上場にはですね、まあ、2つの大きな手続きがあります。
はい、
それはまあ先ほどからお話している証券、審査ですね、上場の審査と株式の販売なんですね。
はい、
これ2つセットなんですよ。 で、その内部統制やコーポレートガバナンスといった観点で上場の審査を通ればですね、その後株式を販売するんですね、この IPO というやつですね。
はい、
はい、で、そうするとですね、まあ、上場審査通るのはもう当たり前なんですが、株式の販売が円滑にいくことが、まあ、最終的に大きなポイントになりますが、
はい、
日本の経営者って皆さん、まあ、当たり前ですけど自分の会社は魅力的だと思ってるんですよね、
はい、
そうすると、まあ、審査さえ通ったら株の販売なんて簡単だろうというふうに思ってるんですよ。
そんなに甘くないっていうことですか。
はい、そうですね。ところがそんな甘くないんですね。やはり投資家たちの目は非常に厳しいですから、
はい、
まあ、その経営者が考えるほど簡単に株実は売れないんですね。なので、まあ、いくら審査を通るといってもですね、証券会社としてはその先に進めないっていうことも実はよくあるんです。
そうなんですね、
はい、
まあ、株式の販売は重要なポイントですけれども、なぜ経営者の方々はその観点があまり理解されていないんでしょうか。
はい、日本はですね、まあ、実は上場準備に非常に時間がかかるっていうのが、まあ、その要因として挙げられると思います、
はい、
実は上場準備してからですね、上場できるまで最低でも 4,5 年はかかると言われています。そうすると、まあ、証券としてはですね、スタートの段階で上場時の販売の可能性って 4,5 年先の話ですから、まあ、実は十分議論せずにスタートするケースが多いのも実情ですね。
はい、
はい、で、まあ、準備に入ってですね、4,5 年経って、さあ、いざ上場申請するぞっていうタイミングで、まあ、この会社今販売しにくいよね、なっていう、まあ、証券会社が考える時もあるわけですね。
4,5 年経過した後にですか。
そうなんです、そうなんです。そうすると、まあ、延期せざるを得ない。っていうふうになるんですが、
はい、
ま、最終段階でですね、そんな話になっても、まあ、経営者としては納得いかないっていうのもやっぱ出てくるんで、
はい、
証券会社は、まあ、はっきり言わないことも多いんですね。
海外は日本とは異なったプロセスなんですか。
はい、そうなんですよ。海外はですね、実は上場審査の手続きって、まあ、かなり形式的なんですね。
はい、
なので、まあ、実はあんまり準備がかからないです。なので、まあ、上場したいって言ったらですね、上場まで実は1年以内ぐらいでできちゃうんですね。はい、なので逆にですね、もう入り口段階でまず販売できるかどうか、これからスタートします。で、それがクリアできたらそこから先に進むっていうことで、まあ、日本とはまあ実は逆の感じですよね。
そうなんですね、まあ、つまり海外では上場したいといったらまず販売の可能性を検討してから、売れると思ったら先に進める、
はい、
ということなんですね、
はい、
ところが日本では上場まで長い年月がかかりますから、入り口段階での販売の可能性の検討が十分に行われなくて、最終段階でそれを検討しますから、経営者としては納得がいかず延期されるケースが多く存在するのではないかということなんですね。
はい、その通りです、はい、海外ではやはりまず売れるかどうか、これを検討して、
はい、
売れるよっていうことになったら上場準備に入るんですが、まあ、日本ではさっきから言うように、まあ、時間がかかるんで、その点はまあ横に置いといて準備に入るケースもたくさんあります。
はい、あ、そうしますと、はい、日本の場合上場準備に入っても延期になったりして上場できない会社もたくさん出る可能性があるということなんですが、どのくらいの割合で上場できるんでしょうか。
はい、これも明確な統計数値っていうのはもちろんないんですが、
はい、
まあ、私ども証券の、業界で言われている、まあ、数字としてはですね、上場したいと上場目指してると言ってる会社の中で実際にできる確率はですね、まあ、50社から100社に1社ぐらいです。はい、で先ほど主幹事難民と言ってましたけども、まあ、大手証券なんかが主幹事についてくれたとしても、
はい、
10社から20社に1社ぐらいしか上場できてないです。
かなり厳しい確率ですね。
そうです、
上場が難しいと言われるのがよく分かりました。
はい、もちろん上場審査を通過するためのこの準備っていうのももちろん大変なんですね。
はい、
この段階で、まあ、ドロップしていく会社も相当数あるんですが、やはりその最終的な販売、すなわちその株式市場における人気度といった観点も非常に大きな上場要素であるということを、まあ、日本の経営者の皆様にも理解をしていただけたらな、そんなふうに思います。
興味深いお話を伺いました。本日は脇本さんにですね、日本における IPO がなぜ難しいのかについて株式の販売という側面から解説いただきました。
はい、
ここまで脇本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添って った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えして、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる、変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りします。田島さんと電話がつながっています。田島さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日はどんなホットなお話を伺いますでしょうか。
そうですね、まず先月はですね、活況のライブ&エンタメ市場ということで、
はい、
まあ、ますます盛り上がる推し活についてもお話し触れましたけれども、
はい、
こうしたテーマとか関連の銘柄に注目が集まるのは言うまでもなくて、トランプ関税の影響が比較的及びにくいと、まあ、そういう理由があるわけですよね、
はい。
まあ、ここ数日、その4月2日とされている総合関税の導入について、うん、まあ、そのマーケットで懸念されていたほど厳しいものにはならないんじゃないかという見方が一部で広がったりして、うん、
はい、
で、まあ、米日株価が一時的にも強含みで推移するといった展開があったんですけれども、
はい、
まあ、実際はそれほど甘いものではないというふうにネガティブに感じられるものとなる可能性もまだまだ大いにあると、まあ、いう意味では要警戒ですよね。まだまだ
そうですね。そのような中で田島さん、注目されている関連セクターはどのあたりでしょうか。
はい、そうですね、今回もやはりそのいわゆるトランプベータが高くない、感濃度が高くないテーマとして、
ま
あ、ゲーム関連株の話をしたいと思うんです。
まあ、今週相場の方向性が乏しい中、ゲーム関連株の上昇目立つ場面ありましたね。
そう、もうすでにだいぶ動き出してるんですけれども、まあ、実際そのトランプ氏が大統領に就任して1月20日から、
はい、
まあ、2月末までの株価上昇率のトップは DNA だったんですよね。
はい、
まあ、トランプ政権の関税政策の影響を受けにくいということで、
はい、
まあ、特にその決算内容が良好だったゲーム関連の企業に投資マネーが次々と流入していると、まあ、こういう状況に今ありますよね。
はい、
まあ、市場からはそのトランプ政権の関税政策をめぐる不確実性というものがなかなか払拭できない中で、やっぱり投資家が内需関連株に投資対象を切り替えているという声も聞かれて、まあ、結果として足元では日経平均株価の上値がやや重く感じられる一方で、
はい、
まあ、むしろトピックスとかスタンダード、グロース、まあ、こういった市場指数が比較的勢いがあるという状況になってますよね。
そうですね、トピックス見てましても高値更新で NT 倍率も低下しているという傾向ありますね。
おっしゃる通りで、はい、そういった流れの一環として、まあ、市場の別を問わずですね、
はい、
まあ、そのゲーム、エンタメ、知的財産、IP 関連と、まあ、昨日あたりも任天堂とかソニーグループ非常に強かったですけれども、
はい、
まあ、こういった個別に物色する流れというのが続いてますね。
そうですね。そのような中でその個別物色で目立った動き、詳しく伺えますか。
そうですね、まあ、総じて新作の好調が光る銘柄ということで、
はい、
まあ、先ほど申し上げた DNA2432 ですね。
2432ですね、
はい、はい。2月25日に昨年来高値を更新しまして、
4093円までありましたね。
いうことですね、はい。まあ、その昨年10月にリリースしたご存知スマートフォン向けのゲーム、まあ、ポケモントレーディングカードゲーム、ポケットと、 まあ、ポケポケと言われているものですね。
かなり人気のようですね。
まあ、非常に売れ行き好調でありまして、業績をこれが引っ張っていると、はい。まあ、カードゲームの中でポケモンカードっていうのはご承知の通り世界トップレベルの地位に君臨していて、
はい、
まあ、まさに覇権コンテンツということなんですけど、
はい、
まあ、これを使ったポケポケというのは独自ルールを採用することによって、まあ、非常にアプリならではの手軽なプレイを実現することができていると。つまり、まあ、ライトユーザーを取り込みやすいということですよね。
業績への影響っていうのはどのくらい効果があるんでしょう。
はい、まあ、おかげで第3四半期までの累計で連結最終損益前年同期に計上した大幅赤字から大きく黒字転換をしてきたと。
はい。
で、2月28日、つい先頃ですけど、ポケポケの新しいテーマ拡張パック、彫刻の光というのが新たにラインナップされまして、
はい、
まあ、こういったその好調をこれからも維持していくための工夫というのが続いています。
まだ好材料あるということなんですね。
はい。
はい、
また、カプコンですね。
はい。コード番号9697ですね。
はい。こちらも2月28日に発売したばかりの、
はい、
モンスターハンターワイルズの売り上げというのが絶好調で、
はい、
まあ、3日間で世界販売本数800万本、まあ、その同社の初期販売本数としては過去最多を記録しましたと。
はあ、絶好調ですね。
というようなことで、はい、まあ、過去の累計の販売本数ではモンスターハンターワールドが2800万本という記録があるんですけど、
はい、
まあ、今回累計でこれを超えるんじゃないかと、まあ、いうふうにも言われていて、結局4月から12月期の第3四半期累計で、まあ、実際純利益は前年同期では 33% 減だったんですね。
はい。
まあ、234億円と。ところが数期予想は460億円のまま変えていないということは、
はい、
この2月28日発売のワイルズの好調で、まあ、つまり期末3月の1ヶ月間で一気に計画水準まで利益を押し上げていくと。
へ
え、まあ、こういう流れに今はなっていて、株価は2月21日に上場来高値を更新すると。
はい。
こういう動きになってるんですね。
また4100円を目指す動きになりそうでしょうかね。
そんな感じになってきましたね。
はい。もう一つ、
さらにバンダイナムコ、
はい。バンダイナムコはコード番号7832ですね、はい。
そうです。これも新作ゲーム、ドラゴンボールとか、あとワンピースなどのトレーディングカードゲームが好調で、
はい、
まあ、今回、大阪・関西万博でパビリオンを持ってるんですけど、
はい、
まあ、そこに高さ17メートルのガンダム像が、まあ、その塗って迎えるということで話題になってますね。
はい。
まあ、今期25年3月期純利益過去最高を更新する見通しで、まあ、株価はまあ昨日も上場来高値を更新すると、
はい、
まあ、こういう動きになっていました。
今ゲーム関連株のお話を伺っているだけでも各銘柄でも材料が続々と出てくるという状況なんですね。
は
い、
まずはそのゲーム各社が絶好調だと、
はい、
でそのゲーム各社のゲーム開発を支える、例えばミドルウェア、もしくは技術者派遣、
はい、
まあ、こういった事業を手掛ける企業っていうのもやっぱり同時にやっぱりその波に乗るという動きが見られていて、まあ、ミドルウェアですと CRI ミドルウェアですとか、またはゲーム技術者派遣ということでエクストリームとか、まあ、こういった企業などもやっぱりこれから魅力が一層高まっていくと、まあ、いうふうに期待していいんじゃないでしょうか。
周辺のセクターにも恩恵を受けられる銘柄があるということなんですね。
そういうことになりますよね。
よくわかりました。田島さん、ホットな話題どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
トランプ関税の影響を受けにくいゲーム関連株というテーマでお話を伺いました。今日はフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長脇本源一さん、経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りしてまいりました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。